ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気に行ってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして、皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。4月になりましたね。新年度がスタートしました。皆さんいかがお過ごしですか？生活は全く変わらないよという方もいらっしゃると思いますし、新しい環境の中で頑張ってらっしゃる方も多くいらっしゃるんじゃないかと思います。新年度みんなで気持ちも新たに頑張っていきましょう。4月のお便りテーマは〇〇デビュー。新年度が始まったということもありまして、心機一転、始めたこと、始めてみたいことなどなど、あなたの〇〇デビューを教えてください。それではお便りをご紹介します。ラジオネームあじじさん、こんばんは。あじじです。先日びっくりしたことがありました。なんと全知全能の桃神様からお言葉が届いているではありませんか。何年か前の願い事にもきちんと答えてくれるとは、ありがたやありがたや。ますます桃神信仰が深まりそうです。かっこ笑う。そんな私は江戸川区在住なのでラジオで聞いていますが、夜は10時前には寝てしまいますので録音で聞かせてもらっています。旅行が好きなので、また面白いことがありましたらご報告させてください。あじじさん、お便りありがとうございます。嬉しいな。早速お便りをいただきまして、あじじさんのお便りを数年前にいただいていたものが、こちらの手違いといいますか、そのメールサーバーの関係で私の手元に届かず、お便りを読むことができなかったんですね。それがつい先日分かりまして、本当に遅くなってごめんなさいという思いで3月に放送の中でご紹介させていただいたんですが、あじじさん聞いてくださっていたんですね。嬉しいです。よかった。あじじさんの元に届くといいなーって。あじじさんをはじめね、何名かご紹介できなかったお便りを踏ませていただいたんですけど、皆さんまだ続けて聞いてくださっているかな。どうか言葉が届くといいなって本当に思いながら、あの日はお便りを読ませていただきました。なので早速こんな風にリアクションが返ってきて、本当に本当に嬉しいです。そして全知全能の桃神様と書いてくださっているということは、これはここ最近の放送も聞いてくださっているんだなってことが分かって、さらに嬉しくなりました。いつも聞いてくださっているリスナーの皆さんは、あ、なんかこのセリフどっかで聞いたことあるぞって思われたかと思うんですが、この番組のコーナーで教えてももさんというコーナーがありまして、その中でこうディレクターのじゅんちゃんが、私は何でも、ももさんは何でも知っているでしょ、だから難しい言葉も教えてねっていう、半ば強引に出来上がりましたコーナーでして、私は全くその言葉を知らないんだけど、ほとんど知らない言葉ばっかり出てくるからけど、それを桃神様だから知ってなきゃいけないということで、もういかにも知ってるよ、この言葉はこういう意味だよという感じで、ものすごく知ったかぶって言葉の説明をするという、とっても間違っていることをいつも言っているんですが、それを皆さんに笑ってもらえたらというようなコーナーなんですね。その中でディレクターのじゅんちゃんが、全知全能の桃神様っていつも言っているので、そのことを書いてくださったんだなと思って、本当に最近も聞いてくださっていてすごく嬉しいなと思いました。この桃神様を、そう、改めてこのお便りでね、読んでいる中でふと思って、私最近はその子育てが中心でライブの回数がすごく少なくなってしまったんですが、 数年前はライブいっぱいやっていた時期があって、1年にもう本当に何回も数えきれないぐらいライブをしていた時があったんですが、その頃は私すごい雨をよく降らせるタイプでして、このライブも雨、あっちのライブも雨みたいな感じで、屋外のライブが多いにもかかわらず雨ばっかり降らせていたので、みんながもう桃さんは桃雨姫だ、もう桃雨姫ってすごい言われていた時代があったんですね。でさ、そこから最近はライブの回数が少ないということもあって、桃雨姫っていう言葉がそうなくなったんですよ。あまり使われなくなったの。私は歌姫になりたかったですよ、本当ならね。でも歌姫にはなれず桃雨姫と呼ばれていた時代があったんですが、今回改めて桃神様になっていると思うと、なんか私ちょっと昇進したような気分でね、なんか雨姫よりも桃神様のがなんかもう一段高いところからみんなを見下ろしているような感じで、なんだかちょっと嬉しいような気持ちもあったりなかったりみたいな感じで、そんなことふとちょっとこの言葉を読みながら思いました。私あんまり自分で言ったことなかったセリフだから改めて思っちゃいましたが、もちろん教えて桃さんもこれからも頑張ってやっていきたいと思いますが、そんな嬉しいことを書いてくださいまして、ぜひぜひ進行してついてきてください。そんなあじじさんは江戸川区在住と書いてありますが、江戸川区は実は私は住んだことがある場所で、懐かしいなと思って、幼稚園から小学校ぐらいの頃に、そう、なんとかね子供時代を引っ越しをしているんですけれども、そう、その頃に江戸川区に住んでいたんです。葛西臨海公園からそんなに遠くないぐらいの場所にね住んでたんですけれども、懐かしいなーってちょっとこの江戸川区って文字を見ると思います。近くを通りかかったりするだけで、なんかいいなー、あ、私の住んでたのあの辺だなーなんて思いながらいつも嬉しくなっています。江戸川区から聞いてくださっているんですね。葛飾のすぐそばですもんね。早く寝るのはいいことなので、いろんな形でね桃感聞くことできますから、バックナンバーで後日に聞いてらっしゃる方もたくさんいらっしゃいますし、リアルタイムでも葛飾区の放送で聞いている方、それからインターネットを通して聞いている方、いろんな地域で聞いてらっしゃる方がいるので、皆さんのそれぞれのライフスタイルに合わせて楽しんでいただけたらなって思います。あじじさん、お便りありがとうございます。お気軽にどんなことでもふっとなんか私にお話ししたいと思うことがあったら、ぜひぜひお便り送ってください。お待ちしています。旅行のエピソードも楽しみにしています。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-006452、 0120-006452、 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをいただいていますのでご紹介していきます。こちらのお便りは先月いただいたお便りだったんですが、先月のテーマが思い出の先生ということでお届けしてきまして、引き続きお便りを今日ご紹介したいと思います。ラジオネーム、さいたま市の田村さん。ももさんこんばんは。さいたま市の田村です。まだまだ寒い日が続きますが、それでも梅が咲き、気の早い河津桜も満開となる今日この頃ですよね。でも体調管理はお忘れなく。さて、 お題の思い出の先生です。さすがにこの年になるとこれまで様々な先生に教わってきたわけですが、自分の進路や人生に多大な影響を与えた思い出の先生は3人でした。一番新しい方から言うと、大学の電子工学研究室の教授です。僕が卒業した頃というのはまさに未曾有の就職難な時代で、多くの大企業が技術職の採用を見送りした年だったため、就職難民が巷にあふれている、そんな時代でした。自分もその例に漏れませんでしたが、かといって大企業にギリギリで採用され、目立たぬように細々とやっていくというのは勝負に合わないなぁなんて思って、なんとなく漂流していたんですね。実際いくつかの大企業へのリクルート活動はしてみましたが、説明会に行って質疑応答の時間になると、会社の株価動向とか何やら難しい質問をする学生がたくさんいるのが鬱陶しくて、僕はわざと就職試験での英語の問題って難しいんですか?なんていう多分前代未聞な質問をして会場をざわつかせたりしたものでした。そんな具合にぼーっと生きている自分に対して、おい、お前に合いそうな会社があるんだけど、とある会社を紹介してくれたのがその教授でした。その会社はマイクロコンピュータの技術開発や支援をする会社で、会社の規模としては小規模らしいのですが、自分がやっていた卒論テーマとも合うし、大会社で隅っこ暮らしするよりその方が良さそうだと思ったんですね。教授がその会社の社長とも面識があるということで面接しに行ったところ、その社長から、君が入社すると社員数が9人になるので野球チームが組めるようになるな、まあその程度の規模だから入社後はエンジニアとしてだけじゃなく何でもやってもらうことになるよ、という説明があったのですが、その言葉が気に入り、そこに就職したんです。その会社では本当にあれこれやらされ、逆に何でもできるようになりました。その後自己都合などで転職したり、定年になって会社勤めを卒業してからも海外半導体メーカーへの技術支援コンサルタント業務を行うなど、一貫して半導体業界にいるのですが、そんな僕の人生を決定づけたのがその教授でした。そういう具合に理系志向な自分を形成してくれたのは、小学校3年、4年の時の担任教師だった理科の先生です。その先生、一般的な理科の先生というより、現代だったら絶対禁止されているような危ない実験も教科書に書かれていることをはるかに超えてどんどんやらせてくれたんですね。今思うと危険を避けるというより、身をもって危険を知って回避を考えさせるという指導方針が、好奇心の塊みたいな自分にはぴったりだったと思うんです。もともと理科が大好きだったこともあり、自分はその先生の助手のように可愛がってもらえた、そのことが自信にもつながっていったんだろうと思います。そういう指導をしてくれたのが、その小学校3、4年生担任の理科の先生でした。さて、僕をそんな理科大好きっ子にしてくれた最初の先生、それは祖父でした。祖父は昔植木職人だったらしく、植物はもとより昆虫や岩石、鉱物などには極めて深い知識があり、自分にとっては自然科学の図鑑のような人でした。物心つく頃からそんな祖父にいろいろ教えてもらっているうちに、理系のことに興味を持つようになったのはごく自然だったように思います。思い起こしてみると、知的好奇心は祖父に、理系的な興味は小学校担任教師に、そして社会人としての進路は大学教授に教わったのだろうと思います。先生って 教わっている時には感じないけれども、大人になってそれまでの人生を振り返ると、自分に対してものすごく影響を与えた人、それが先生なのでしょうね。最初に紹介した大学の教授なんて、最初に研究室の門を叩いた時、自分は教育者じゃなく研究者、君たちを教育するというより、君たちと一緒に研究を進める存在だと理解してほしいと言われましたものでした。その教授と大学卒業して40年ぐらい経った時に、母校近くの交差点でばったり会ったことがありました。その会った瞬間に、おお、田村か、元気にしている、今も外資半導体のサポートやってるの、と言われたんですよ。すごくないですか、40年も経っているのに瞬時に名前や仕事内容まで覚えているなんて。自分は教育者じゃないと言いながらも、ちゃんと教え子の後ろ姿を見守っているんですよね。自分もそんな先生になれればいいなって思っています。さいたま市の田村さん、お便りありがとうございます。すごく素敵なお便りだなと思って、ゆっくりご紹介したいなという思いもありまして、ちょっとご紹介が遅くなってしまって大変お待たせしました。思い出の先生ということでね、先月いろんなお話をしてきましたが、改めて田村さんのお便りを読んでいて、そうか、先生って別に先生という仕事についている人だけが先生ではなくて、人生において大きく影響を与えてくれた人、いろんなことを教えてくれた人が先生なんだなということを改めて気づかされました。田村さんにとって初めてのその先生、自分の人生に影響を与えてくれた大きな存在はおじいちゃまだったんですね。おじいちゃま、自然科学の図鑑のような人、いやー素敵ですね。きっとお孫さんであるね、田村さんにいろんなことを教えてくれて、そこからわー自然と面白いなとか、田村さん以前ね、書いてくださったお便りの中に虫さんの話が出てきて、すごく虫さんに詳しい面白いお便りだなと思ってご紹介したんですが、きっとそうやって虫も好きだったり、その自然のものが好きという感覚もおじい様から来ているのかもしれないなとお便りを読んでいて思いました。そんなおじいちゃまに理科が楽しい、自然とか理系のねことに興味を持つようなきっかけをもらって、そこから今度小学校に入ったら担任の先生が理科の先生で、今はなかなかね厳しいかもしれないですけれども、もしかしたらもうちょっと前は、昔はっていう方もあれかもしれないですけど、以前はね先生によってなんかもっといろんな実験をさせちゃったりとか、こうでなきゃいけないというのをもう飛び出していろんなことをさせてみよう、それもまた含めて子どもたちの学びだっていう先生も当時はいらしたのかもしれないですね。そんな先生に可愛がってもらえて、いろんな実験とかをね間近で見ることができて、ますます田村さんのこう好きなことがどんどんどんどん広がっていって、また追求したいことも見つかっていったんだなって思いました。そして3人目の人生に影響を大きく与えた先生が大学の教授だったんですね。なんか素敵ですね。教授ってね、すごい人だから、僕は教授なんだ、君たちに、学生たちに教えてあげる立場なんだみたいな、そんな感じのね先生も、まあ中にはきっといらっしゃると思うんですが、そうではなくて、別に僕はこう教えるって立場じゃないんだよって、研究者だからみんなと一緒に研究したいんだっていう、そういう言葉を出会いの時にねかけてもらえるって、いやーなんかすっごく素敵な教授なんだなっていうのが、もうこの言葉から伝わってきますよね。きっとその方からいろんなことを学んで、さらに就職の時もきっとそれぞれの学生さんたちのタイプとか、その性格的なこと、将来やりたいこととか、いろんなことを見抜いて、この子にはこういう道がふさわしいんじゃないか、この子にはこういう道をおすすめしてあげた方がいいんじゃないかとかっていうことを、すごくその教授の愛が伝わってくるなって思いました。その結果、田村さんがね、いい会社に入れて、自分らしくきっと過ごせるような、そういった意味でいい会社に入ることができて、 ずっとお仕事を続けてこられたんだろうなって、会社が変わってもきっとその思いは変わらずに今まで続けてこられたんだろうなっていうことをすごく感じました。素晴らしいですね。とっても幸せなことですね。本当に人とのご縁で人生ってどんどん変わっていくし、なんかね、ももかをやっていてこうゲストさんのお話を伺ってる時もたびたび思うんですけど、本当に人生誰と出会ってその方からもらったもので大きく人生が変わっていったり、なんかそれってすごいなって思うんです。だからそのお仕事として先生というものについている人と限らず、自分に影響を与えてくれる人との出会いによって本当に大きく変わっていくなって思います。そういう先生、私にとっても何人もいたような気がします。皆さんいかがですか？皆さんの人生にとって大きく影響を与えてくれた人、思い出の先生というテーマはね、3月で終わってしまいましたが、これとは別にまたね、そんなお話もぜひ皆さんお便り思いついたら送っていただけたら嬉しいなって思います。それと同時にこういうお便りを読むと、私も子供たちにピアノを教えていたりするので、みんなにとって何かね、いい影響っていうと自分で言うのもちょっとあれだけど、でもみんなにとって何かこう人生のヒントになるようなことをプレゼントできるような大人でありたいなっていうふうに思いますね。さいたま市の田村さん、いつもありがとうございます。またお便りお待ちしています。続けてもう一つお便りをご紹介します。ラジオネーム東京運河さん、ももさんこんばんは、東京運河です。忘れ物の話ですが、自分は10年くらい前に病院の傘置きから間違って他人の傘を持って行ってしまい、さらにはその近所のコンビニにその傘を置き忘れるという大失態をしてしまいました。後日コンビニに行ってももうその傘は見つかりませんでした。病院から傘の持ち主が大事な傘だったから1万円で弁償してほしいと言っていると伝えられ、泣く泣く弁償金1万円を支払いました。痛い出費でした。さすがにその一件があってからは間違えて他人の傘を持っていかないように注意深くなりました。東京運河さん、お便りありがとうございます。お便りのご紹介が遅くなってしまってごめんなさい。忘れ物のお話ですね。傘を間違えて持って帰ってしまう、もうこれはよくあるお話で、似たようなね傘、特に例えば黒っぽい傘とか使ってらっしゃる男性の方も多いと思うので、パッと見ね同じだなと思ってパッと持っていっちゃって何気なく使っていて気づかないでっていうことありますよね。持っていっちゃった経験がある方、持っていかれちゃってなくなっちゃった方、いっぱいいると思います。一番傘が忘れ物で多いんじゃないですかね、あらゆるものの中でね。そう、これ傘ではないんですけど、うちの息子がスイミングで、そう、靴を脱いで入るようなスイミングスクールのお迎えに行ったんですけど、お姉ちゃんがね習い事として行ってるお迎えに行った時に、スイミングスクールのそのロッカールームに入るためにサンダルを脱いで、で、あの簡易的な靴箱みたいなところにサンダルをしまってで行くっていうようなシステムになってたんですけど、戻ってきてみたらほんの数分だったんだけれども、靴がなくなっていて、サンダルがねなくなっていて、おかしいなと思ってキョロキョロ見たら、ちょっと違う場所に全く同じデザインのサンダルで、ただサイズが息子が履いてたものよりも大きかったので、見た時にあれ、これは息子のサンダルじゃないっていう風にすぐ気がついて、ただでもメーカーも一緒、デザインも一緒、でも明らかにサイズも違うし、あとはそう、あの履いてるその感じでやっぱり親だからね、毎日見てる靴なので、あ、これは違うなって思ったことがあって、でもね息子の靴は名前を書いてたのかな確か。それで持っていかれちゃって、でも履き物だからね、履かないで帰るということもできないから、どうしようどうしようという感じで、で、まあ、毎週行ってる習い事なので、そこでそのように伝えて、同じような靴を持って帰ったっていう方が分かったらご連絡くださいっていうことで、次の週かなんかにサンダルは戻ってきたんですけど、どう、でもやっぱり靴でもそういうことあるんだなって思ったので、傘だとねもっとですよね。 ょっと辛いねえ、あれでしたね、大変でしたね。傘の話というと、私は以前一回だけちょっと不思議だなと思ったことがあって、折りたたみ式の、 あの日傘があったんですけどね、その日傘が日傘なんだけれども、普通のこの長い傘と同じように柄の部分がこうくるんとしている、折りたたみ傘ってほら、あのくるんとこう湾曲した絵じゃなく小さな絵がついているもの多いと思うんですけど、そうではなくて普通の長い傘と同じような持ち手の部分がくるんとした折りたたみ傘を使っていて、でその日傘がねすごくお気に入りだったんですけど、長さが短いので手に持ってもあの下まで届かない、全然折りたたみ傘ぐらいの長さなので、私が斜め掛けしてたバッグの端っこのところにその柄の部分を引っ掛けて、まあ、バッグよりはちょっと長いけれども、そんなにこう人に当たるような長さでもないので、そこのバッグの紐のところに引っ掛けて傘を持ち歩いていて、でバスに乗ったんですよ。でバスに乗った時は傘がそこに引っかかってるなっていうことを自分でも確認していて、でバスから降りたらその傘がなくなっていて、降りた途端にあれ、ここにかけてあるはずの傘がないと思って、ただバスにはずっと立って乗っていて、私椅子にも座らなかったんですね。だからその傘を外しておくっていうこともしなかったし、乗ってから降りるまでずっと立っていて、ですすごく混んでたわけでもなくて、ぎゅうぎゅうに混んでたらね、なんかこうぶつかっちゃって押されて落ちちゃったりとかありそうですけど、そこまで混んでるわけでもなくて、なのに傘がなくなっていて、でその後すぐにバスの会社に電話をして、忘れ物で多分届くだろうなと思ったので、落っこっちゃったとかね、私が気づかないうちに落っこっちゃってたら残っているだろうなと思って聞いたんですけど、傘結局出てこなくて、別にそんな高級な傘とかでは全然なかったんですけど、本当に1000円2000円ぐらいで買ったようなものだったんだけど、でも結構気に入っていたので、ああなくなっちゃったのかっていうのはちょっとショックだったんですけど、それもだからすごい不思議でね、だって人が盗むみたいな状況では全然ないし、そんなに高価なものではねないですし、だからそう、私が釣り革に捕まって立ってる時に、例えばすれ違った人とかのバッグにそのまま一緒に引っかかっちゃって、で連れて行かれちゃって、その方も気づかなかったとか、そうだったとしか考えられなくて、届けられてもいなかったし、バスの中に残されてもいなかったし、かといって床に落ちたら音で気がつくと思うから落としたわけでもなかったし、あの傘は一体どこへ行ってしまったんだろうって、ほんの10分15分ぐらいの間に消えてしまった私の折りたたみ傘があって、それ今でもね、なんでだったんだろうなと思うことがあるんですけど、そう、いろんなケースがありますよね。間違ってしまったとかね、置いてってしまったとかありますけどね。いやいや変でしたね。でも本当私も気をつけなきゃなって思います。ビニール傘とかね、似た感じの傘だともうわからないから、ちょっとなんか目立つような離れた場所に傘あえて置いておいたりとか、傘立ての中で埋もれちゃうとわかんなくなるから、なんかちょっと工夫をしたりとか、あの色のついたゴムを巻いとくとか、なんか目印になるようなものがあるとね、間違いもなくなるのかもしれないですよね。東京運河さん、お便りありがとうございます。いつもありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。幸せの木、聴いてください。 藤谷桃で幸せの木でした。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは、畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム優勝さん。桃さん、こんばんは。4月から社会人です。クリエイティブな会社で外見の決まりなどなく、皆さんおしゃれなので、この度思い切って金髪デビューしてみようかなと思っています。ずっと黒髪で生きてきた僕が一気に金髪にしたら、田舎の父は腰を抜かし、母は泣くかもしれません。そんな時代ではない、笑う。さらに僕の見た目にそこまで関心がないであろう、いつかやってみたいと思いながら、きっかけがなかったので挑戦してみたいと思います。ももさんはデビューしてみたい髪型とかありますか？優勝さん、お便りありがとうございます。4月から社会人なんですね。おめでとうございます。そうか、ずっと黒髪できて一気に金髪デビュー、これはかなりのねえイメージチェンジになりますね。楽しみですね。いや、いいんじゃないかと思います。もうだって大人になって、学生時代は思うようにね、髪の毛もこう自由にできない時とかもきっとあると思うけれども、大人になって、でお仕事をする上で何も問題がないのであれば、髪型は自由でいいんじゃないかと思います。髪型も髪の色も。やってみたいなって思いながら我慢するっていうのもね、なんだかもったいないので、そう、人に迷惑をかけないことの中で、自分がやりたいことは思う存分やっていいんじゃないかなって思います。金髪か、そうですね、私ももうちょっとかかったらっていうのもあれだけどね、なんか憧れないことはないです。ただでも似合わないだろうなと思うから、今までもあんまりやったことはなかったですけど、あとやっぱりその金髪に近いくらい明るくするにはすごく大変だっていうじゃないですか。私やったことないから詳しくわからないけど、一回その髪の毛をブリーチして、一気にその色を、黒い色をね抜いて、その上から色を入れてとかで、美容室にすごく長い時間いなきゃいけないし、場合によってはちょっとこうピリピリ 痛かったりとか、なんかそんなこともあるって聞いたことがあると、なかなかそこまでのこう根性が私にはなくて、いいなと思いつつも、なんかね、実際にやってみようかなとかまでは思ったことはありませんでした。でもね、なんか楽しそうだなっていうような気持ちはすごくわかります。最近ほんと髪色もね、なんか自由な方も多くて、結構あのインナーカラーっていうのかな、あの内側に違う色を入れてるっていう方も多いですよね。紫色だったりグリーンだったりブルーだったりとか、
か、そう、なんかそう、ママ友さん、ママさんになっても結構そういうおしゃれな髪色にしてる人って最近すごく多くて、幼稚園の時のママ友さんも金髪の方も何人もいたし、そういった感じで青が入ってたりグリーンが入ってたりとか、そうそう、そういう髪型もね結構あったりして、そうだからね、なんかお母さんはこうあるべきとか、何歳から、例えば40代になったらもうそういう髪型はちょっとね、若い子はいいけど恥ずかしいわとか、なんかそういう決まりもね、あんまりこうそういうものにこう、なんだろう、押さえつけられてとかしがらみみたいのから、もっともっと自由になってもきっといいんだろうなって思う気持ちもあります。なんかさ、そうでもね、そう私もそのちょっとそういうものにブレーキをかけてしまって、自由なね髪色にしたいとか、もっとなんか派手な髪型にしたいって思うのにブレーキをややかけてしまっていたのが、ずっと18歳の時にピアノの先生という仕事を始めて、そこからこの年まで、まあ産休でちょっとお休みした時期はありましたけど、ずっと続けてきたんですよ。で、そうなんです、アーティスト活動だけだったらどんな髪型でもアーティストだからね、より自由に表現するっていう意味でいいと思うんですけど、アーティスト活動しつつも私の中に常に子供たちにピアノを教えるピアノの先生、しかもそのベースはクラシックのピアノを教えているのでっていう思いがなんかずっと頭の隅子にやっぱりあって、そうだから20代30代とかの時ももっと冒険したいなと思いつつも、なんかもし私が親御さんだった場合にクラシックのピアノを習わせているピアノの先生がなんかあんまりファンキーな頭をしてると、なんとなく不安に思われたらどうしようという、なんか変なところが真面目でして、なんかそれがちょっと足を引っ張ってしまって、まあなんかあまりやりすぎない感じでギリギリそのピアノの先生としてもそんなに違和感ないぐらいな中でっていうのがもしかしたらあったかなって今ちょっと振り返ると思います。いろいろ冒険したかったけど、そこがちょっとねブレーキになっていたのかななんて思いはありますけど、特に髪色に関してはね。そうそう、でも私も大きく髪型を変えたのが一度だけあって、そう、もうアーティスト活動している中でショートヘア一回だけあるんですよ。知らない方ももう多いと思います。あれ何年前だろうな。そう、一回だけ。子供の頃はね、ショートヘアみたいに短かった時代もいっぱいあったんだけど、もう大きくなってから高校生とかよりも後からは一度も短くしたことがなくて、ずっと基本長いかセミロングぐらいだったんだけど、一回思い切ってやってみようかなと思ってショートヘアにした時代があったんです。見たかったらちょっと私探しますねえ、だって知らないですもんね。探しますってラジオでは見せられないけれども、もし見たい方がいたら SNS にアップします。そうそう、で思い切ってショートヘアにして、やっぱすごくそれは嬉しい気持ちと、なんか変な感じ、自分だって自分じゃないみたいな感じと両方あって、でもそれを続けようかなとも思ったんだけど、思いのほかショートヘアの方が大変で、なんかそう、長い方がそんなにこう寝癖って言ってもそんなにつかないし、ちょっとこう思う通りに朝なってないなと思えば結ぶこともできるじゃないですか、アレンジすることもできるじゃないですか。でもやっぱりショートヘアもそこから結ぶとかってことができないから、やっぱりある程度かっこよくしとかないと、なんか普通になんかショートヘアのおばちゃんみたいな感じになってしまうので、まだ若い時だったんですけどね。そうそう、だからやっぱりショートヘアこそきちんと髪の毛をかっこよくしていないと様にならないなっていうことをその時感じて、そうか、毎朝それでちゃんとこういい形にして出かけないとおしゃれにならないっていうのがだんだん面倒になってきてしまって、あーいかん伸ばそうみたいな感じだったので、本当に一回だけで、そのショートヘアが伸びるまでの数ヶ月だけしかなかったんですけど、そうなんです、ショートヘアだった時代があるんです。そうだから、やっぱショートヘアがパリッと似合うかっこいい女の人はもう絶対美人さんだなっていつも思います。とどんな髪の毛がちょっと乱れていても、ショートヘアでねきちっとなってなくても素敵って見えるのはいいな、でやっぱり綺麗な人だなって思ってしまいますね。だから私がショートヘアをする日は多分もうまず来ないんじゃないかなって て一回経験してね思いましたけど、まあ色はねこれからどうなんだろう、またちょっと変えてみたいなって思うことがあるかもしれませんが、優勝さん楽しみですね。思い切ってきっと髪型髪色を変えると服装とかもね変えたくなったり、新しいお洋服着てみたくなったりすると思うので、思いっきりおしゃれ楽しんでみてください。お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷ももへの質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。夢色ドライブ聴いてください。
君と出会えた時からこの世界は輝き始めた。車走らせ僕らの未来へ、どこまでも夢を乗せて。君の助手席からそっと見つめて視線に気づいた君の笑顔が愛おしいから、まだ見つめてる。街は楽しそうな笑顔で溢れている。私を見つけてくれて
藤谷桃で夢色ドライブでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
真夜中の独り言。
はあ、今日も頑張ったな。
みんなもお疲れ。春ってなんだか眠くなるよね。もう寝たくなってきちゃったわ。そうだそうだ、今日さ、放送の中で私が髪の毛を一回だけショートヘアにしたことがあるって話したじゃない？そう、髪の毛を思い切って短くして、美容室の帰りにね、その時嬉しくて。で、そのまま家に帰るのはもったいないなぁと思ったから、買い物に行ったんだ。新しいヘアスタイルに似合う感じのお洋服が欲しいなぁと思って、服屋さんを見に行ったんだけど。で、端から一個ずつこう洋服を見ていきながら、ハンガーにかかってる服をね、どれがいいかな、こっちがいいかなとかって見ていると、私の方に向かってさ、向こうからちょっとずつ近づいてくる人がいて、で、まあでも特に気にしないで、こっちがいいかな、あっちがいいかなって、私もちょっとずつ服を見ながら移動していくじゃない。そうするとさ、その人も私の方に向かってやっぱり近づいてくるのよ。で、まあ、ちょっと気になったけど、ね、こう顔をじろじろ見るわけにもいかないから、なんとなく気配は感じつつも、まあ私も気にしないでどんどん服を見て進んでいって、で、普通ならこう近くに来たら避けるじゃない、ぶつからないようにって。でもその人全然避ける気配がなくて、どんどんこっちにも近づいてくるから、なんだろうと思ってパーって顔見たら、鏡の中の私だったんだよね。髪型全然違うんだもん。自分だって気づかなくてさ、私のイメージまだロングヘアだったからさ、はぁと思ってすっごい恥ずかしかったよね。まあでもきっと誰も気づいてないだろうなと思うけど、そそくさとお店出たよね、もうね。そう、まあそれからは一度も鏡の自分を間違えたことはなかったけどね。そんなことふと思い出したんだ。おお、お腹空いてきたからなんか食べて寝るかな。何にしようかな今日は。ラーメン、いや味噌か、豚骨、いやこの時間はまずいか。あー、この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。